祈ります。神よ、あなたは私たちの間で新しいことを起こしてくださいます。すでに芽生えているその働きを私たちにもっとよく見せてください。神よ、あなたは死を通り抜けて命を作り出してくださいます。疑いと不信を通り抜けて新しい信頼と喜びを与えてくださいます。そのことを信じる勇気を、それを生きる信仰を私たちにお与えください。しかし神よ、あなたこそ私たちの弱さと罪の深さをよくご存知のはずです。私たちが自ら作り出した分裂に自分の方から落ち込み、そこにとらわれて、そこから出ることもできず、何から逃れたいのかもわからないでいるその惨めな様を、恵み深き神を、私たちを憐れんで、私たちを解き放ってください。あなたの命の働きを通して私たちが他者を知ることができますように。輝きと誉れは主よ、あなたのものです。私たちにお語りください。アーメン。人を知ること、自分を知り他者を知ること、そして必要に応じて自分や他の人と仲直りができること、これらのことは私たちが生きていく上での基本的な条件に属しています。他者を知らない人、つまり私に語りかける私とは異なる人格を経験したことのない人は、おそらく自分が何者なのかを知ることができないと思います。また自分自身を受け入れることのできない人には、他の人を許すことも難しいのではないでしょうか。自分を取り巻く世界が自分に対して好意的であることを経験する、そのことが私たちの人格形成にとって根本的な意味を持つということは、現代の心理学がさまざまに明らかにしている通りです。その他方で、自分を知り他者を知ることが危険にあふれた出会いであるということも私たちは知っています。成長するにつれて私たちは他者との出会いから傷を受けるという経験をします。また人を跳ねつけるという経験も、つまり自分自身や他の人に向けられる攻撃の衝動を抑えることができないという経験も。私たちの世界は確かに暴力にあふれています。とりわけ子どもや若者たちがさまざまな形で暴力に巻き込まれる事件が最近は後を絶ちません。こうした事件の報道にゾッとさせられるのは、それが私たち自身の心の闇を垣間見させるからではないでしょうか。私たちの内側には何かとても大切なものを破壊しようとする衝動が潜んでいます。しかも私たちの時代の闇は、何をどうすればよいと一言で言えるほど根の浅いものではない。そのことをこうした事件は 思い起こさせます。人を知ること、和解を通して自分を知り他者を知ることは、生きていく上で基本的であると同時にとても難しいことでもあると思わされます。ひょっとすると皆さんの中には、キリスト教は暴力沙汰やいじめとは無縁な心の清い人々の宗教であると考えておられる方がいらっしゃるかもしれません。私の講義を聞きに来る若い大学生の方たちの中には、時々そんなふうに思っておられる方がいます。しかし、今お読みしたパウロが書いた、コリントの信徒への手紙を読みますと、当時のキリスト教会の内部にも、そして外側にも、いろいろな争いがあったことがすぐわかります。この手紙でパウロはとりわけ、彼の使徒としての資格、つまりキリストの使者としての資格を疑問視する人々に反論しています。この人々はパウロがコリント教会を設立し、この地を去った後で教会に入ってきたのですが、どうやら推薦状なるものを持ち歩いていたようです。そこには立派な宗教教育を受けているとか、説教が素晴らしくて大勢の人を信仰に導いたとか、あるいは病気を治す力があるとか、要するにその人物がキリストの使者としてどんなに優れた資質と業績の持ち主であるか、どんなにその人物が信頼に値する人物であるかが書いてあったのでしょう。それ自体は悪いことじゃないと思います。しかし、その輝かしい業績を持つ人々、その業績の輝かしさに目がくらんでしまったコリント教会の人々の一部は、教会の設立者であるパウロについてちょっと悪口を言い始めました。彼は確かに重々しい手紙を書くけれど、会ってみると何とも貧相な風貌で惨めったらしいし、とっても偉大な人とは言えない、人とは言えないんじゃないかと。使徒言行録を読みますと、パウロの説教は退屈で、若者が居眠りで押して窓枠に座っていて落ちたという話がありますね。どうもそういうことを思い出します。で、これに対してパウロは、自分は自己推薦する者たちと同列には置きたくないと言っています。彼らは仲間同士で比較し合っているけれども、それは肉に従って誇ることであって愚かしい、カンカンになって怒ってるわけですね。こうした論争的な文脈に先ほどお読みしたところも入っています。状況そのものは極めて現代的でもあると言えるでしょう。人がとりわけその付加価値において評価され、互いに食い合う、そうした状況の中でパウロはキリストの光の下で人を知ることについて書いています。いくつか気づいたことをお話しします。まず16節、コリントの信徒への手紙第2の5章ですが、その16節、そこでパウロは、私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしませんと宣言しています。つまり、人を知るには肉に従って知る仕方とそうでない仕方があるようですね。肉に従って知るというのは、人をその被造物としての能力と限界に従って知る、評価するという意味です。パウロはこのことを、自分は今後誰に対してもしない、 だから自分自身に対してもしないというんですね。人をその能力と限界に従って評価するとは、常識的に見ればその人をあるがままに正しく評価するということです。私たちの世界にはそれすら常に保障されているわけではありません。でもパウロはこれもまた能力や業績を自分のために誇るのと根本的に同じ生き方だと言い切るんですね。この発言には何かとても強い調子、大切なものを見えなくして人を切り裂いていく、そういうものに対する深い憤りのようなものが感じられます。一体何を根拠にパウロはそう言うのでしょうか。その理由はパウロが直ちに続けて述べていることから知られるように思います。16節の後半から17節、その直後のところですね。そこでパウロはこう言います。肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。ここからわかるのはキリストを知る仕方が変わるとき人を知る仕方も変わるということです。つまりパウロはキリストを肉によらない仕方で知るようになってから人を知る仕方も根本的に変わったと言っているのです。キリストと結ばれる人は誰でもその人の能力と限界に従ってではなくて、むしろ神によって新しく創造されたものとして知るようになったと。これは確かに全く次元の異なる人の知り方、新しい世界の出現です。古いものは過ぎ去り新しいものは生じた。キリストを知る仕方の変化はパウロの個人史、彼自身の自分史と深く結びついています。キリストを肉に従って知るとは、彼を十字架刑に処せられることで決定的に挫折した偽物のメシアとして、つまり神に呪われたものとして知ることです。実際キリスト教徒になる前のパウロはナザレのイエスをそのようなものとして知っており、それゆえにキリスト教徒を神の名において迫害しました。ところが迫害行為の真っ最中に十字架にかけられたままのキリストが天から啓示されるという経験をパウロはしました。十字架にかけられたままのキリストが天から啓示されるという経験を、この経験をきっかけにパウロは突然の改心を遂げてキリスト教徒になります。神に呪われたものとして知っていたキリストはパウロの経験によれば実は神の命の現れだったのです。呪いの死を死んだイエスを神が自らの命の中に受け入れたという驚くべき経験をしたパウロは、これまでとは全く別の仕方で人を知るようになります。イエスの死を通して神の命がこの世界に輝き入れ、その結果被造界は自らの限界を超える全く新しい光のもとに立ち現れます。世界は新しい輝きを獲得します。パウロはイエスの死に連なることを通して私たちの生がイエスの死の形に似せられていることを通して神の命に連なっていくキリスト者の生き方の中に、つまり外面的に見れば彼らの弱さの中に、愚かさ、 とつまずきの中に、そうした神の創造的な働きを実際に経験しているわけです。もちろんこのことは一朝一夕に得られた経験ではなかったようです。同じ第二コリントの12章にですね、パウロは自分の身体的な障害があるということに触れていて、その障害を神様どうぞ取り除いてくださいと祈り続けたとあります。そしてその苦しみの果てにキリストの声を聞いた。私の恵みはお前に十分満ち足りているのだ。私の強さは弱さを通して最も完全な形を取るのだと。つまりキリスト者の弱さの中に働く強さはキリスト者の能力とか所有物ではありません。それは神の命です。さらに続けてパウロは、この第二コリントのこの箇所でこう言っています。これらのことはすべて神から出るのであって、神はキリストを通して私たちをご自身と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ここからわかる第一のことは、キリストの出来事は神が世界に差し向けた和解の出来事だということです。そしてこの和解とは、パウロによれば何よりもまず神の行為です。神が私たちをご自身と和解させるという行為です。キリストに結びつく者たちとは、この行為を受け入れる人たちのことではないでしょうか。それは私に当てはまるという人たちではないでしょうか。そして和解の神は人間のさまざまな誤りの最終的な責任をその当事者である人間に負わせないで、そのことに変えて、まさにその誤り多き人間にこそ自らの和解の言葉を託す。私たちの心の闇を照らし、その弱さと醜さのままに受け入れて、私たちをその行為の証人として立てる、そういう神。したがってパウロの経験によれば、肉によらない仕方で自分を知るということは、神によって義とされた罪人として自らを経験するということに他なりませんでした。これはマルティン・ルッターが後にもう一度発見した言い方ですね。義人にして罪人という、こうした自己理解はもしかすると人間が持つことのできる最も誇り高い自己理解であるかもしれません。これより高い誇り高い自己理解があるでしょうか。私は神によって受け入れられた罪人だ。もっともここで言う誇りとは、自分ではなくて神を誇ること、つまり全面的に神に信頼を置くことです。最後にパウロはこう言っています。20節と21節ですが、ですから神が私たちを通して働いて進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。それは私たちがその方にあって 神の義となるためです。最後の一文はちょっと違ったふうに僕は訳しました今。ただ僕が言いたいことはまた別のこと、一つだけです。明らかにパウロはここで自分をバカにしている人々を含むコリント教会の信徒さんたちに願い事をしています。お願いします。キリストの使者としてのパウロの務めは神との和解を受け入れるよう人々に願うことなのです。他者を知るとは命の根源に気づいてこれを受け入れるようその人に願うことであるということがここからわかります。それは自分の能力で相手を圧倒したり立場に物を言わせて指図をしたりあるいは利益や欲求不満の吐け口に他者を利用するのとはちょうど正反対の行為です。お願いします。自分を知るとは神の命の現れであるキリストの出来事から神に受け入れられた罪人として自分を知ることであり他者を知るとは私を生かす命の力がその人にも及ぶようにと願うことを通して行われるというパウロの洞察は神を見失って久しい現代の私たちにはなかなか理解しにくいかもしれません。しかしそれはこのメッセージが2000年を隔てた異文化に由来するからではありません。そうではなくてむしろこの声が私たちが本当に私自身と他者に出会うことのできる場所つまり人間としての私たちのふるさとは私たちの外側にあるのだと告げているからです。誰が何を言ってもそれはあなたの意見でしょうとしか反応できない私たちは私たちを超えるものに対する眼差しと感受性を失っているのではないでしょうか。自分を肉に従って知ろうと欲しその結果自分も他人も見失ってしまっている私たちに私たちの外側にあるふるさとは見えてきません。サン・テグジュペリ原作の星の王子様という物語を皆さん知っておられるでしょう。星の王子様は自分の寂しさを聞いてくれる大人を求めて星々を旅して回りますが見つけられませんでした。命令してばかりの王様とか星の数ばかり数えている実業家とかそんな大人たちばかりだった。で彼はついに地球にやってきますがやはり誰も見つけることができずにとうとう一人で砂漠に迷い込みます。そしてそこで孤独な飛行士とついに出会うわけですね。で彼との語らいの後、王子様は、砂漠の毒蛇に噛まれて死にます。この本を愛読していた小学5年生の少年が書いた読書感想文の中に次のような文章があるそうです。王子様が地球でやっと自分の話を理解してくれる人を見つけていろいろ話をした後さあもう何も思い残すことはないといった意味がよくわかります。この本は実に寂しい話だったと思います。僕は大人になっても子供が理解できるような人間でいたいと思います。この少年の名は岡正史さんと言います。彼は12歳の時自ら死を選びました。妻 つまりこの感想文を書いた3年後か何かぐらいですか。その18年後、お父さんである故サミョンさんが亡き息子さんとの苦悶に満ちた対話の歴史をまとめる形で、言葉の知恵を超えてという本を書いておられます。大人というものは数学が好きです。だけれど僕たちには物そのもの、ことそのものが大切ですから、もちろん番号なんかどうでもいいのです。心で見なくちゃ物事はよく見えない、見えてこないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ、という星の王子様からの言葉を引きつつ、コウサミョンさんは次のように言っておられます。これは息子さんへの語りかけなんですが、サンテグジュペリはこの言葉でもって、大人の知恵とは物そのもの、ことそのことが見えない知恵だと言ってるんだよね。大人の知恵とはまさに言葉の知恵に他ならないもの。大人はみんな数学が大好きだ。まーちゃん、君は深い涙を通してその知恵の闇を見抜いていたのではなかったか。その知恵は子供が理解できなくなってしまう知恵なんだよね。まーちゃん、君が星の王子様に夢中になったのは、あの王子様に自分の分身を見るような気がしていたからなんだろう。朝鮮人と日本人の間に生まれた私たちの最愛の子よ。朝鮮と日本の間を引き裂いていたのもその大人の知恵の闇なんだよね。君は人間の黒闇のただ中にあって、あの本を読み、自分がまたその黒闇と決して無縁ではないことを感じていたのではなかったか。星の王子様のように遥かな空の国に帰っていくことを夢見ながらのことだ。まーちゃん、パパの性が丸ごと人間の黒闇だったことから、君もまた人間の黒闇をそっくり自分の性に引き継ぐことになったに違いないんだよね。パパは今にしてそれを身にしみて思う。ここで大人の知恵、言葉の知恵と言われている事柄は、パウロの言う肉に従って人を知ることに深くつながると思います。自分と他人の能力と限界を測定することに躍起になっている大人に、どうして子供が理解できるでしょうか。子さんは、僕は大人になっても子供が理解できるような人間でいたいと思いますという息子さんの言葉に込められた祈りのような願いに支えられて、またとりわけ親鸞聖人の「歎異抄」に導かれつつ、息子さんをもう一度新しく知り、何よりも人間と世界を新しい光の下で知ることへと進んでいかれたようです。こうした事情はパウロにもどこか通じることがあるような気がします。彼もまた今回お読みした箇所の直前で次のように言っていたのでした。キリストの愛が私たちを駆り立てています。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死に、死者たちの中から起こされた方のために生きることなのです。人を知ること、自分を知り他者を知ること、そして自分や他者と仲直りができること、死んだ者とも仲直りができること、そのことは 私たちの知らないところで死んだ命、その死を通して働く命に気づくとき、初めて可能になるのではないでしょうか。お祈りいたします。神様、私を知ってください。私が自分が何者であるかを知ることができますように。神様、私をあなたの命の中に導き入れてください。私のこの死すべき体を通して、あなたの命が他の人々に輝き入れますように。神様、私を愚かさからお救いください。私の罪を許して、あなたの和解のためにお使いください。私の知っている人々、この教会の愛する人々、ベルリンにいらっしゃる村上先生も、子どもたちも大人たちも、そして私たちを去った私たちの懐かしい友、父、母、子どもたち、私たちの上にあなたが今週も恵み深くあってくださいますように、主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。賛美歌を歌いましょう。529番です。 座りください。